カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は無料で受けられる新型コロナワクチン接種は3月31日までということで、廿日市市健康福祉総務課新型コロナワクチン接種担当の三村さんに、そして後半は昨年12月に3回廿日市市中央市民センターでキッズリポーター体験講座を行いました。12月2日の第1日目には FM 廿日市パーソナリティ太田さんによります正しい日本語の発声講座、そして同じく FM 廿日市パーソナリティ佐喜多さんによりますリポート取材の仕方の講座を行いました。参加してくださった廿日市中学校放送部の宮崎さん、海田中学校の菅さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
廿日市役所健康福祉総務課新型コロナワクチン接種担当の三村と申します。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。三村さんは、はい、昨年の3月までは宮島支所にお勤務だったと。
はい、そうです、はい、5年ほど。
あ、
はい、はい、やらせていただいたんですけど、
かなり宮島のことも詳しい、
はい、まあ、はい、ある程度は。
で、先ほどね、打ち合わせの時にもお話をさせていただいたんですけども、昨年末、
はい、
宮島三線の山頂の展望台、ね、はい、水不足っていうね、はい、記事だったり話題もなりましたけれども、廿日市役所の職員さん、はい、まあ、市長もですけれども、はい、そして消防署の職員さんも含めて、はい、水不足を解消するためにお水をね運んでくださった、はい、で三村さんも参加して運んでくださったんですよね。
はい、やらせていただきました、
はい、どうだったですか。
いや、まあ、結構大変は大変だったんですけど、はい、道行く方に何されてるんですかとか、うん、お手伝いしましょうかみたいなことを言ってくださったりして、はい、すごい励みになりましたし、うん、市長さんも、はい、自らやってくださってっていうところで、うん、はい、まあ、式といいますか、はいはい、が上がったっていうところも、はい、ね、ありますね。
ね、本当に皆様のおかげで、まあ、今のところはね、トイレの水が止まるっていうことはなくて、はい、うん、まあ、快適にね皆さんこう使って、くださっている、まあ、私も1月2日に登らさせていただいたんです。皆さん本当にトイレをこう強く使っていらっしゃいました、はい、本当にありがとうございます。まあ、でもこの先はねちょっと心配ですけども、
そうですね、
はい、またその水不足っていう懸念になったらまた消臭がかかる可能性もあるということですね。
そうですね、はい、
登山客の中には自らそのペットボトルを運んでこれ使ってくださいっていう方もいらっしゃったっていうのを聞きました。さあ今はですね、健康福祉総務課さんにね、はい、4月からご勤務ということで、はい、今週はこのね現在実施中の新型コロナウイルスワクチン接種についてインタビューをさせていただきます。
はい、
今のその実施状況について教えてください。
はい、とですね、コロナワクチンの接種は現在初回接種と令和5年秋開始接種を実施しています。初回接種はこれまで一度もコロナワクチンを接種したことがない人が対象です。また令和5年秋開始接種は去年の9月20日から今年の3月31日までの間に1人1回受けられる追加接種です。初回接種、令和5年秋開始接種ともに接種費無料のコロナワクチン接種は令和6年の3月31日、まあ、今年のですね3月31日で終了します。ワクチン接種には事前の予約が必要です。接種をご希望の方は早めの接種をご検討ください。
はい、わかりました。これまで行ってきたコロナワクチン接種が3月31日で終了ということなんですね。はい、3月31日まではまだ無料ですけれども、はい、4月以降は有料になるということですね。
そういうことですね。
はい、で接種に予約が必要ということですが、予約はどうやって取ればよろしいでしょうか。
はい、とこの予約というのはコロナワクチンのコールセンターで受け付けています。一部の医療機関さんでは直接予約を受け付けているところもありますので、 詳しくは市のホームページで確認してください。
はい、わかりました、はい。まあ、またね、その7月以降有料ということなんです。まだ価格は決まってないんですよね、
は
い、
そうですね、
はい、はいはい、それもねまた非常に、ね、気になるところではありますけれども、まあ、現在廿日市市ではどのようなワクチンで接種が受けられるのでしょうか。
はい、これはですね、あの廿日市市ではファイザー社製 XBB 対応ワクチン、モデルナ社製 XBB 対応ワクチンに加えて、この1月下旬から第一三共社製 XBB 対応ワクチンを使用した接種を受けられます。どの医療機関でどのワクチンの接種を受けられるかなど、詳しい情報については廿日市市のホームページでご確認いただくか、コロナワクチンのコールセンターにお問い合わせください。
はい、わかりました。そしてこのコロナワクチン接種当日に必要なものは何でしょうか。
はい、と接種済証と接種券一体型予診票とは健康保険証などの本人確認書類を当日忘れずに持って行ってください。
はい、はい、分かりました。そして接種済証や接種券一体型予診票をなくしてしまった場合はどのようにすればよろしいでしょうか。
はい、この接種済証や接種券一体型予診票が見つからない場合は再発行の手続きが必要です。再発行には数日かかりますので、前もってお早めにご確認ください。詳しくは廿日市のホームページをご覧ください。
はい、分かりました。ということで今週は無料で受けられる新型コロナワクチン接種は3月31日までということで、廿日市市健康福祉総務課の三村さんにインタビューさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
でまず発生とはというところからなんですけれども、言葉で表しますと、息を吐き出すときに声帯を震わせて声を発するということなんですが、腹式呼吸聞いたことありますか。聞いたことある人、はい、ありがとうございます。はい、腹式呼吸とはその字の通りお腹を使った呼吸法なんですけども、あの空気を吸った時にお腹が膨らんで、吐いた時にはお腹がへこむというのが特徴です。でこの腹式呼吸をするとなぜいいのか、響きのある良い声が出ます。はい、あの皆さん人それぞれお顔が違うように声も違いますが、響きがあるとかないとかっていうのはやはり腹式呼吸をしているかしていないかで変わってきます。2つ目は喉への負担も減って喉を痛めにくくする。せーの、はい、あー、鼻濁音、鼻にかける谷丸を書くんです。はい、ちょっとやってみましょうか。がねにむねごがご、はい、できました。書写山の写奏場、書写山の写奏場、中国四国管区行政評価局、中国四国管区行政評価局、キャリーパミュパミュ、はい、ありがとうございます。
自己紹介をお願いします。
廿日市市立廿日市中学校3年宮崎優子です。
はい、今日は正しい日本語の発声と取材の仕方を第一個目学びました。はい、今日の感想いかがだったでしょうか。
まあ、結構初めましての人も多くて緊張したんですけど、発声練習や腹式呼吸など基礎的なところから質問を考えるなど結構踏み入ったところまで体験することができてとても良かったと思います。またそのようなことを自己紹介の時、また受験での自己表現の時などこれからの生活に生かしていきたいと思いました。
で後半次回の、体験講座実際にお店に行きます。でアムファームさん、和洋菓子長尾さん、今井百貨園さんの3店舗にね行きます。宮崎さんはどちらに行くんですか。
私は、アムファームさんへ行かせていただきます。
どんな質問を考えましたか？
ですね、アムの羽衣などの新商品ができたということなので、それができたきっかけやなぜそれを実現しようと思ったのか、またジャムのお店なので何のジャムが一番人気かなど、そのような質問、商品に対する質問をしていこうと思っています。
ね、実際にインタビューするとき何か気をつけようかなと思うこととか、今日学んだこと何かありました？
はい、まず礼儀っていうのは確かにもう最初の基礎中の基礎だと思うんですけど、その他に相手が一番言いたいことは何なのか、逆に私たちが言いたいことは何なのかという、お互いの意見を通せるようにしていきたいと思ってます。
次回12月16日頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、
私たちはラジオパーソナリティという仕事をしてるんですけれども、ラジオパーソナリティっていったらどんなイメージですか？基本的に話す人っていうふうに言われるんですけれども、実際は聞くっていうところもすごい大切だなというふうに思ってます。で、話すといったところでは話し方の講座とか話し方の本とか結構いっぱいあると思いませんか？でも聞く講座ってなかなかないですよね。聞く本とかもあんまりないですよね。でも私は聞くっていうことがすごく大事だなっていうふうに思ってます。僕はこんな人でこんなことができてこんなことしたんだよっていう話、面白い話の人はすごいいいと思うんですけど、どうでしょうか？あなたが話した時に、へえそうなんだ、なるほどねってすごく聞いてくれる人、好きになりませんか？人ってなんか話聞いてもらえると嬉しいじゃないですか。はい、そうなんです。人は話を聞いてもらいたい生き物です。ぜひね、お話聞いてあげたらいいかなっていうふうに思うんですけれども、話を聞くためには質問力を磨いていくといいです。で、この質問力を磨いていくとすごいいいことがいっぱいあります。例えば相手に関心を持っていることを示せる。関心がないと質問ってなかなか出てこないですよね。いろんないい質問をすると相手の人が、この人僕のことに興味持ってるんだとか、好きなのかしらみたいなのもあって、興味を持っていることを伝えると相手も関心を持ってもらうことができます。そしてそうするとその人と良い人間関係を築くことができます。
自己紹介お願いします。
赤井田中学校1年菅真由子です。
はい、菅さん、今日は正しい日本語の発声と取材の仕方を学びました。今日受けてみてどうだったですか？
やっぱ部活でやってたのと基本は一緒だったけど、ちゃんとできてないとこもあったのでよく勉強になりました。
例えばどんなところが今までできてなかったかなと思いました？
微濁音ですね、発声練習の、どうしても微濁音の時に鼻詰まるっていうか恥ずかしがってやらなかったんですけど、今回ちゃんとできる、少しでもできるようになったので、そこは勉強になったなって思ってます。
そして後半は、インタビュー先のお店を学んで実際にインタビューの質問文を考えました。菅さんはどのお店に行くんですか？
今井百貨園です、
はい、どんな質問を考えました？
花についてとか、あと花束とかを作る時の時間など詳しい話。
なぜお花屋さんにインタビューしに行こうかなと思ったんでしょうか？
まず私廿日市に住んでないんで分かんないとこも多かったんですけど、小学校の近くに花キューピットっていう花店あって、うん、それとどこか違うのかなっていうのがちょっと気になったんで。
なるほど。今井百貨園さんも実は花キューピット加盟店です。ぜひそのことも聞いてみてもらって、ね、花キューピットの、ね、今日考えた質問文からまた変わってもいいし付け加えてもいいと思います。じゃあ次回に向けてどんなところを気をつけてインタビューしようと思いますか？
私人見知りが激しかったりするんですけど、人見知りを隠せるように頑張ろうと思います。
まあ、今人見知りとおっしゃいましたが全然そんなことないと思います。
いや、同級生とかだったら大丈夫なんですけど、年上とかがダメで。
どうですか？僕はダメですか？
年上って言っても1、2個上とかだとダメだ、
ね、 もう30も40も50も60も上だったら別に関係ないです
かなと思ってます、
はい、じゃ次回もね来てくださいね、楽しみにしてます、
ありがとうございます、
ありがとう。
ちょっぴり小さな僕らの学校、田んぼに囲まれて春らら、校庭に続くいつもの坂を君は駆け上がる、ボール抱えてタンポポの花が風に揺れている、いつか飛び立つ
聴いていただいた曲は香川博光&原小学校生徒さんで、原小学校150周年記念ソング 僕らの学校でした。